ただいまより家庭礼拝を始めます。最初にご一緒にお祈りをさされましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、受難節の第5の主日、私たちは家庭礼拝を通して礼拝をおささげしています。すぐる日に宮城県で緊急事態宣言が発令されました。それを受け、私たち仙台東六番町教会長老会では、教会に連なるお一人一人の健康と信仰を考え、祈りを持って家庭礼拝をおささげする決断をいたしました。これから4回にわたる家庭礼拝の時、どうか私たちをあなたの見守りの中に置いてください。困難の中にあってもあなたを信じ、希望を持って生きていくことができますよう導いてください。御子イエスのご受難を覚え、御言葉に耳を傾けます。私たちが救い主と仰ぎ見るお方は、人々の罪の中に置かれながらも祈ることを忘れませんでした。私たちはこのお方を救い主と信じ、このお方の生き方に習うものとして信仰生活を送っています。どうか今この時、神の家族とされた私たちは、おのおの置かれた場所において礼拝をおささげしていますが、しかしキリストイエスの御霊を通じて、この技が共同体の礼拝とされることを祈ります。上からの導きを乞い願います。一切を御手にお委ねして、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。聖書を朗読します。はじめに旧約聖書ゼカリア書9章9節から10節、旧約聖書の1489ページです。旧約聖書ゼカリア書9章9節から10節、旧約聖書の1489ページです。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなく、ロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は与え、諸国の民に平和がつけられる。彼の支配は海から海へ、大陸から地の果てにまで及ぶ。続いて新約聖書マルコによる福音書11章1節から11節、新約聖書の83ページです。新約聖書マルコによる福音書11章1節から11節、新約聖書の83ページです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。 人が転ばを連れてイエスのところに戻ってきて、その上に自分の服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。多くの人が自分の服を道に敷き、また他の人々は野原から葉のついた枝を切ってきて道に敷いた。そして前を行く者も後に従う者も叫んだ、ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。こうしてイエスはエルサレムについて神殿の境内に入り、辺りの様子を見て回った後、もはや夕方になったので12人を連れてベタニアへ出て行かれた。そこまでです。説教、エルサレム入場。イエス様と弟子たち一行は長らく目的地としていたエルサレムにようやく入ってまいります。マルコによる福音書は今朝の11章以降を境に、このエルサレムを舞台にして展開される出来事を記述しています。マルコによる福音書は全部で16章の構成でありますから、全体の約3分の1の分量がこのエルサレムでの出来事であるということができます。それはこのエルサレム入場を境に神の計画が最も明らかにされる場面、緊張の高まる場面をいよいよ迎えたことを意味しています。しかしそれは同時にイエス様のご受難の出来事がいよいよ本格的に始まったことを意味しています。すでにお読みしてまいりました10章の32節で、周りの弟子たちが恐れてしまうほどの面持ちで歩んでこられたイエス様の旅の目的地、それがエルサレムであります。イエス様が初めてご自身のことを主であると表現されている、それほどまでに並々ならぬ神の決断が人間が暮らすエルサレムに訪れたことをこの箇所は伝えています。けれどもエルサレム入場を伝えるこの箇所は、そうした神の意思と人間の側の思いというものがあまりにも大きな隔たりを持ちながら展開していくことを伝えております。はじめに11章の1節を見ると、イエス様と弟子たちがオリーブ山の麓にあるベトファゲとベタニアに差し掛かっているのがわかります。聖書の後ろの地図、地図の6番、新約時代のパレスチナというところをご覧いただきたいと思います。そちらをご覧いただくと、盲人バルティマイがいたエリコの町から南西に行ったところ、地図のやや左下のところにベタニア、ベトファゲ、エルサレム、これら3つの町が隣接していることがわかります。こうした町の中で一節に書かれてあるように、オリーブ山の麓に位置している町がベトファゲとベタニアであります。エルサレム入場を前にして、これは象徴的とも取れる記述です。オリーブ山というのはこれから先14章26節でイエス様が十字架につけられる前にお祈りを捧げたゲッセマネのそばにある低い山であります。旧約聖書を見ると、このオリーブ山には主なる神が降臨してくださる場所として古くから語られてきたということがわかります。例えば旧約聖書のゼカリヤ書、そちらの13章から14章、旧約の1493ページでありますが、そちらをご覧いただくと、神の都エルサレムに 主の救いが到来する予言が預言者ゼカリアによって語られています。その中で14章4節を見るとこのように書かれてあります。その日主は癒しを持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。オリーブ山は東と西に半分に裂け、非常に大きな谷ができる。山の半分は北に退き、半分は南に退く。エルサレムに救いの時がやってくる。その時に主なる神はオリーブの山に立たれて、エルサレムの人々を救いに導く。そのように予言されています。イエス様がエルサレム入城を前にしてオリーブ山のふもとに位置するベトファゲとベタニアに立ち寄られたことは、それはすなわち神の側から人間の世界をご覧になっておられることを意味しています。神の立たれるオリーブ山から人間の思いが渦巻くエルサレムを一度ご覧になり、そこへ入って行かれることに深い意味が込められています。イエス様がこれから入って行かれようとされるエルサレムは、本来は神様が娘シオン、愛する子よ、そのように呼んでくださるほど神の愛のもとに選ばれ養われてきた都であり、そしてそこに住まう人々を指しています。しかし今オリーブ山の高台からご覧になられたイエス様は、このエルサレムをどのような心境で見つめられているのでしょうか。この時代のエルサレムの都というのは、政治、産業、いずれの点においてもパレスチナを代表する最も主要となる都市であり、また宗教的な意味合いにおいても神を奉る神殿を有する中心地でありました。イスラエルの人々が神によって導かれたこの土地に、建国以来繁栄を築き続けてきた、まさに人間の繁栄を象徴しているかのような場所でありました。しかしイエス様はそういった人間の繁栄や栄華といったものに全く興味を示さないかのように、エルサレム入城に際して転ばを連れてくるよう弟子たちに命じるのです。イエス様は2節以降でこのようにおっしゃっています。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。イエス様が言っておられる向こうの村というのが、果たしてベトファゲのことを言っているのか、それともベタニアを指しているのかは分かりません。地図を見るとエリコから近い場所にあるのはベタニアでありますから、ベタニアを指しているのかもしれない、そのように予想することはできます。いずれにしてもイエス様はエルサレムの町の門をくぐられる際に、誰も乗ったことのない転ばの子を必要とされたのです。しかしよくよく考えてみるならば、エルサレム入城の出来事は王の凱旋であるのです。人々に救いをもたらす平和の王イエス・キリストがエルサレムにやって来られたことを意味する出来事であります。それならばなぜイエス様は馬ではなくロバでエルサレムに向かわれようとされたのでしょうか。本来国王や指導者とみなされる人物が町の城門を入城するときには、馬にまたがって入城するというのが通例でありました。戦争などで勝った国の国王が負けた国の主要都市を 馬にまたがって入場することによって完全なる勝利を表したのです。だから神の国の到来を告げ知らせているイエス様がここで衣を必要とされて、それに乗って入場されようとしているというのはある種滑稽な出来事であります。イエス様のこの命令を聞いた弟子たちは一体どのような気持ちであったのだろうと私は読んでいて思わされます。自分たちが奉っていたイエス様がまだ誰も乗ったことのないような衣にまたがって町の城壁を通過するのです。言ってみれば恥ずかしい姿である、そのように言うこともできます。町の人々から嘲笑われるかもしれません。一緒にいるという理由で自分たちも恥ずかしい思いをするかもしれません。しかしそうした思いが頭をよぎったかもしれませんが、ひとまず2人の弟子たちは4節以降でイエス様の言われた通りに行動します。ひょっとしたらイエス様の並々ならぬご様子に口を挟む余地などなかったのかもしれません。イエス様が馬ではなく誰も乗ったことのない衣を必要とされた理由、それは旧約聖書の詩篇147編にあるように、この世の権力者の象徴である馬を神が喜ばれない、そういった理由があります。また同じ出来事を綴っているマタイによる福音書、そちらの21章4節以降を見るとこのように書かれてあります。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。乳和の方でロバに乗り、荷を覆うロバの子、コロバに乗って。ここで言われている予言というのも、実は先ほどお読みしました旧約聖書ゼカリア書9章の9節、そちらからの引用であります。イエス様が旧約の時代から予言されていたエルサレムの救い、神の救いの技、救い主としての務めを果たされようとするゆえに、今これらの予言が成就しようとしていることを伝えています。それはこの3節のところを見ましても、イエス様がご自分のことを主、ギリシャ語でキュリオス、そのように発音しますが、そう呼んでおられることから、そのことからも伺うことができます。イエス様はまだ誰も乗ったことのない、つまりウイゴのロバにまたがり、人間の罪からの贖いという戦場に向けて歩みを進まれます。この世的に見るならば、無力で誰からも必要とされないロバの手綱を握り、ヘロデやローマ帝国といったこの世の権力の渦巻く中に、またそうした権力がはびこるエルサレムの都において、人々が思い思いに救い主に対する理想を抱くただ中へと向かわれたのです。救い主を迎えるべく、エルサレムの町の人々は各々の服を道に敷き、あるいはシュロなどの葉っぱを地面に敷いて国王の入場を喜びました。しかしそれは人々の願いや願望から生まれた理想的な王を、自分たちに都合の良い幸せをもたらしてくれる王の出迎えの仕方でありました。考えてみると、人間の歴史というのはその始まりから常に王や指導者を持ち続けてきた歴史であると言えます。それは旧約聖書の出エジプト記やサムエル記に記されているように、人々が自分たちの生活というものを居心地の良いものに、 自分本位に思い通りに行くものにするために指導者や王を立てて、時に彼らが自分たちの思い通りに動かなければ、そうした王と争い、また逆に彼らの国王が持つ横暴さによって苦しめられたりもしてきました。こうした人々の思い思いの欲望を反映させた王の出迎えには、神の御子を犠牲に捧げる己が罪の自覚というものが欠けておりました。9節の後半を見ると、人々がイエス様を出迎えるに際し口にしている言葉が書かれてあります。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、我らの父ダビデの来るべき国に祝福があるように、意図高きところにホサナ。人々は旧約聖書の詩篇118編25節以降の言葉を用いてイエス様を褒めたたえています。ホサナというのは万歳という意味の言葉ですが、もう一つ救いたまえという意味もあります。意図高きところにおられる主よ、我らを救いたまえ。何千何万もの人々の救いたまえという切なる祈りが、主なる神に救い主の到来を決断させるにまで至らしめたのです。しかしロバにまたがる救い主を目の前にして、エルサレムの人々は10章46節で登場したバルティマイのように、憐れんでくださいと悔い改めるわけでもなければ、神殿から祭司が出迎えに来るわけでもありませんでした。あくまで人々の理想を実現してくれる指導者として出迎えたのです。私たちはここにイエス様の孤独な戦いを見て取ることができます。神の御子としてこの世に生を受けながらも、その肉なる体は釘打たれ、槍で刺し貫かれるために与えられる。その霊は神の御子としての尊厳をことごとく傷つけられ、人々から罵られ、唾を吐きかけられるほどにされすまれたのです。神の御子にホサナと呼んでいるこの人々の罪が、御子を十字架にかけ死に至らしめたことを見逃してはなりません。こうしたことを思うとき、私はドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟のある下りを思い出します。それは小説の中で主人公のアリオーシャに冷徹で皮肉な性格の兄イワンが紹介している大審問官という創作の物語であります。兄イワンが作ったこの物語は、手短に言うと異端審問のひどかった15世紀のスペインに再びイエス・キリストが再臨する、そういった内容であります。人々や司祭の見ている目の前で不意にキリストが現れる、慌てふためく人々、しかしその中でただ一人冷たい視線を向ける人物がいました。それがこのタイトルになっている異端審問官でありました。彼はキリストに詰め寄ると、お前はキリストなのか、キリストだろう、言わなくても分かる、お前は我々の邪魔をしに来たんだろう、だがお前が天に挙げられてから早15世紀、今やこの地上はお前にではなく教皇の手に委ねられている、したがって今さらやってきても何らお前にするべきことは残っていないぞ、そのように言って罵るのです。この小説の中で描かれている異端審問官、つまり大審問官は、目の前に現れたイエス・キリストが救い主であることを理解しています。しかし救い主を受け入れず、 拒んでしまう、そうした罪を堂々と語るのです。小説でありながら大変ショッキングな内容であると思います。しかしショッキングであると同時に考えさせられます。それは私たちがイエス・キリストというお方をどのような眼差しで見つめているかということです。私たちは平和の主をいつでも迎え入れる準備ができているでしょうか。キリストの再臨を待ち望む私たちは、再び来た来たも救い主をホサナと言ってお迎えします。しかしこのマルコによる福音書に登場するエルサレムの群衆のように、理想の救い主像を持ってお迎えはしません。私たちは知らされているのです。このお方は十字架の贖い主であると同時によみがえりの主であると。理想の救い主像を求めるあまりホサナと叫んでいた群衆は、一週間も経たないうちに十字架につけろと叫ぶようになってしまっていたのです。私たち誰しもが抱え持つそうした罪は、このお方の十字架上での贖いのもとに葬り去られ、よみがえりの出来事によって私たちの命は罪に勝利された神の栄光に入れられたのです。教会はよみがえりを果たされたイエス・キリストがその御霊を注ぎ臨在してくださる場所です。それは突き詰めて言うと、教会という場所が建物を指しているのではなく、教会を形成する私たち信仰者の群れ、その群れが抱え持つ信仰において成し遂げられるということを意味しているのです。私たち一人一人の信仰者、その信仰者の群れが持つ信仰にイエス・キリストが臨在してくださる。それは私たちの側の心の準備によってではなく、神の側が平和の主を迎え入れるにふさわしい、そうした場所、つまり信仰を私たちに用意しておられるのです。罪に勝利されたキリストが臨在される教会だからこそ、十字架の贖いの御業の尊さを受け止めながら、キリストの再臨を待ち望むことが可能とされているのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。十字架の主であられるイエス・キリストの父なる神様、私たちはその弱さや破れゆえに、平和の主であられる御子イエス・キリストをお迎えする心を持ち合わせてはいません。しかし十字架の主であられる御子イエスが十字架上の死において私たちの罪を葬り、よみがえりを果たされたことによって罪がもたらす死に勝利されました。その出来事ゆえに、私たちには平和の主を迎え入れる信仰と教会が与えられました。私たちの思いによってではなく、あなたの御力による御業が果たされている、その事実を喜びます。神様、どうかこの受難節の時、緊急事態宣言や地震によって不安を感じる私たちでありますが、それらの不安をあなたが取り除いてください。そしてこうした時であるからこそ、よりキリストを求める信仰へと駆り立ててください。仙台東六番町教会に連なるお一人一人、教会学校の子どもたち、そしてあなたがお作りになったすべての人々をどうぞお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。以上で家庭礼拝を